サロンド武蔵野理髪店。第4月曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
どうもです。こんにちはです。洋平さん、どうもです。
どうも、こんにちは。
どうもです。押し迫ってまいりました。
そうですね。なんか、ついこの間、平成27年、始まりました、なんて、安倍さんと言ってたような気がしますけれども。
今年の抱負は、なんて言ってたんですけどね。
そうですよね。もうすでに、今年の一番最終回の収録ですもんね。
はい、もうね、もう大変ですよ、いろいろと。
やっぱり、だんだん、あれですかね。はい、あの、一年が早く過ぎ去っていくような、うん、まあ、なんかそんな感じですよね。
そうですね。うん。いい意味でね、こう、早く過ぎ去るならいいんだけどね。やっぱ一年いろいろありますよ。
う
ん、
そうですね。うん、
はい。
ちなみに最近、安倍さんはいかがですか、はい、
あ、そうですね。あの、やっぱりほら、7月にちょっとほら、体調崩してから、はい、あの、病院、時々検査に行ったりしてるんですけど、はい、おかげさまで、あの、体調がすごくいいので、
お
あの、ね、ずっと実は、あの、時々ここでもお話しさせてもらっていましたけども、
はい、
あの、僕ドラマとか映画とかのエキストラがね、好きで、
はい、
ある意味趣味みたいな感じでやってて、で、あの、また再開をしてちょっとやってます。出てます。
あ、そうですか。
はい。
あれですよね。あの、まあ、ラジオだと、
はい、
ね、映像がないからわからないと思いますけど、うんうん、はい、安倍さん相当痩せましたよね。
はい、痩せました。はい。
そう、何キロ
?15 キロ。
15キロ、
うんうん。
素晴らしい。リバウンドもあんまり。
いや、ちょっとありますよ。この時期はね、やっぱりほら、みんな友達と会ったりとか、うん、忘年会みたいな感じで。でもそれも出れるようになったからね、やっぱりね、健康を取り戻しつつあります。うん、そうですよね、はい。
で、まあ、健康だからこそ、そういうフィルムとか、うんうん、なんかエキストラとかで、はい、でこう、いろいろ出たりとか、
はい。そう。で、ちょっと痩せたからね、役柄を広げようかな、なんてね、生意気なことを言ったりしてですね。はい。いろいろやってます。
なるほど。
それで、うん。それで、まだちょっとね、ほら、やっぱいろいろこう、収録の関係とか放送とかね、うん、映画とかだから、言えないネタバレはちょっと厳禁なんですけど。
まあ、そりゃそうですよね。
はい。ちょっとね、地方の方に映画のロケに参加させてもらって、
はい。
で、結構長丁場の一日の長丁場のロケだったんですけども、
はい。
で、今結構まあ、多いんですけど、地方に行くと地方だけじゃないけど、いわゆるその地域のフィルムコミッションっていうのがあったりして、その、映画とかドラマとか CM とかの場所を提供するっていう、うんうん、そういうこう、それを地域の人たちが盛り上げて町おこしに使おうっていうのがあって、たまたまそこでもそういうフィルムコミッションがあって、そちらの方々と交流できて、町おこしみたいな感じでね、すごくあの、自分的にはね、いろんなこと考えましたね。
そうですよね。
はい、うんうん、
いや、私のね、
はい、
こう、地元というか、
はい、
でも、まあ、それぞれのやっぱり街によって、
はい、
その力を入れてたりとか、
はい、
入れてなかったりとか、まあ、それぞれあるんだけれども、はいはい、うん、例えば国立なんかは、結構、こう、観光協会みたいなところが、一生懸命そういうのをこう、誘致をしていて、
はい、
例えばドラマの撮影だったりとか、映画の撮影なんかで使ったりとか。
実際多いですよね、国立ってね。
そうそうそう。あと、ね、まあ、国分寺なんかも、そういうので使ったりとかしたりとかしてますけれども、はい、うんうん、なんとなく、やっぱり自分の知ってる街が、こう、出てきたりとか、すると、嬉しく、
ね、嬉しいし、ちょっと愛着が出てきますよね。
そうですよね。うんうん、で、また、ほら、結構そういう映画を見て、
は
い、実際その場所に行ってみたいとかっていう、はい、う
ん、思いますよ。ま
あ、そういう人たちもいたりなんかして、
うんうん、
だから、ね、何でしたっけ、うん、結構、漫画の、
はいはい、
をこう、題材になった街だったりとか、はい、うん、そういう映画とかドラマの、実際舞台になったところは、はい、そこが聖地みたいな形になって、うん、ファンの方たちが、
そうですね、
結構いらっしゃったりなんていう話も聞いたりとかしますから、うん、はい、まあ、そういう街づくりっていうのも、まあ、なかなか面白いかなと思いますよね。
もっともっとね、多摩地区でも盛り上がってほしいなと思いますね。
そうですね。
俺出る出る。エキストラやる。
うん、いやいや、その時はね、
はい、
私もぜひ。
あ、もうぜひぜひ。
はい。出させてもらって、
はい、
いい政治家役で。
ああ、いいですね、それね。やりたいですね。
まあ、そんなこと言っててもね、
はい、
怒られちゃいますけれども。
でも本当に今、町おこしになりますよ。
うん。うん、そうですよね。
間違いなく。
うん、でね、また多分、ほら、我々からしてみると、はい、すごく当たり前の風景だったりするものが、はい、うんうん、そういう、こう、人たちからしてみると、
はい、うん、
なんていうのかな、映画にしてもドラマにしても作成する人たちの側からしてみると、はい、また新しい風景で見えたりとか。
切り取ってくれるからね、またね。
そうですよね。うん、なんかそういう意味では、自分たちの街のなんか再発見みたいな、まあなんかそういうことも、
はい、
あるのかななんていうような感じはしますよね。
面白い面白い。
ちょっとぜひなんかそういう町おこしで安倍さんコミッションやってください。
やりたいですよね。
そうですよね。
組織作ろうよ。
ね、うん、ぜひぜひ、なんかそんな動きを、なんか盛り上がってくれるといいなと思いますけれども。
は
い、まあ、ところで、
はい、
映画といえば、
映画です。はい、
最近、いろんな映画やってまして、何見に行きました？
あ、僕、すいません、007を見に行きました。洋画ですいません。
いえいえいえ、あの、ね、面白いですよね。はい、私まだ見てないんで、
はい、すいません。
なんとも言えないんですけれども、はい、いやいや、でも、ね、やっぱり、映画もすごく楽しいですから、
見た映画あるよ、でも。
あ、本当ですか、うん、何ですか、
海南1890つったっけね。
そうですね。はい。はい。あの、日本とトルコが合作をした、ね、はい。ね、映画で、はい。もうすでに公開され
てます。公開してます
わけですよね。うん、うん。いや、私もね、ぜひ見に行きたいなと思っていますし、はい、実はこれ、まあ、非常にですね、うん、なんていうんですかね、この日本とトルコの関係を描いた、はい、映画っていうことで、はい、すごく、注目をされててですね、うんうん、今度、国会でもなんか上映できないかとかですね。
そうなんですか、うん、
実は、まあ、そんなことも、いろいろ考えているように聞いてはいますけれども、うんうん、どんなストーリーかといえば、
はい、
まあ、以前も、トルコと日本の関係のについてはお話を
しましたよね、
ね、させていただいたと思いますけれども、うんうん、まあ、簡単におさらいをさせていただくと、はい、昔、エルトゥールル号という、はい、トルコの軍艦が、はい、日本にやってきたときに、うん、和歌山県の串本というところの沖合で、はい、難破をしてしまって、遭難をしてしまって、その船で、うん、で、遭難した人たちを、その和歌山県の串本の人たちが、こう、献身的に、ね、解放をして、助けてあげて、はい、で、日本がトルコに送り届けてあげて、で、逆に、トルコの人たちは、はい、そうした日本人の、温かい、うん、なんていうのかな、そうした看病というか、まあそういうのにすごくこう、感激をして、で、それをずっとこう、
語り継いでくれてるんですよ、ね。
そう、語り継いで、教育の現場とかでも教え続けてくれて、
教科書にも載ってるっていうんですよね。
そうですね。で、時が流れて、はい、イラン・イラク戦争の時に、はい、結局、まあ当時、まだ、テヘランですね。
はいはい、
テヘランに、まあ、日本人がいっぱい仕事で残ってたんだけれども、うん、はい、ある時、その、戦争中だったので、はい、テヘランの上空に飛ぶ飛行機は、撃墜するっていうような話になった時に、はい、日本の航空機が自衛隊機も飛べない、民間機も飛べない中で取り残されそうになった時に、はい、トルコの航空会社の人が、はい、
助けに来てくれた。
助けに来てくれた。で、実際に、その時、まだテヘランにはトルコの人たちもいっぱいいたんだけれども、はい、我々は、地続きで歩いて帰れると。あの時、日本からエルトゥールル号で受けた恩を返すために。
返す時だと。
そう、返す時だっていうことで、実はそういうトルコの航空機が飛んできてくれて、まあ、日本人が助けてもらった。はい、まあ、そんなことが描かれている。
実話ですからね。
そうですね。まあね、やっぱりこういうことを、はい、やっぱり日本ではなかなか教科書とかでも教えてないので。
ね、もっともっと教えるべきだよね。
そうですね。なかなか知らない人も多いと思うんですけれども、まあぜひね、うん、そういう意味においては、はい、まあこの映画は、まあ日本政府としても、まあトルコ政府としても、はい、まあ、とてもとても、うんうん、意義深い映画だっていうことで、
はい、
すごく、ね、本当に我々としてもありがたいなと、ぜひ多くの人たちに見てもらって、ね、あの時どういうことが起きたのかっていうのを、ぜひ映画を通じて知ってもらえると嬉しいなっていうのを思いますよね。
でね、実際ね、串本町の人たちが、やっぱりね、はい、エキストラでね、いっぱい出てるそうですよ、この映画。
あ、そうですか。現地の
撮影で、はい。
なるほど。
うんうん、
ね、串本ではね、はい、今でもこう、なんていうのかな、異例の、はいはい、をずっと続けて、はい、
続けていて、
うん、やってらっしゃったりとか、はい、またトルコとの間でも結構いろんなこう交流をしてたりとかっていうのがあって、うん、
はい、
まあ、串本の人たちにとってもね、ずっと語り継がれているようなことではあるけれども、
ね、
まあ、今回の映画を通じて、はい、まあ、まさにそのエキストラとかで、はい、まあ、出演をされることによって、
うん、
まあ、そういう先人たちの、
うん、
まあ、そういう足跡っていうのをなぞることができるっていうのは、
ね、
まあ、すごく、
これもいい話ですね、すべて、うん。
ね、本当そうですよね、うん。でもね、他にも今回、ほら、例えば、
はい、
杉原中根さんのことが、はいはいはい、まあ、映画になっていたりとか、うん、 まあそういう意味では、改めてなんか、うん、その日本の人たちがやってきた、うん、まあいろんなことが、ちょっとこのところ映画化されてるのかな、なんていうことは私自身すごく思ってたりなんかして、まあそういう意味ではですね、まあこういう映画を通じて、まあそういうことを知ってもらうのもいいかなと思いますし、まあちょうどお正月ですから、皆さんね、なんかちょっと時間がある時だと思うので、まあぜひこういう映画を見たりっていうのもいいかもしれないですね。
ぜひ家族で見てほしい。
そうですね。で、あとは、ぜひ、その映画とか、ドラマとか、まあそういうので、まあ町おこしなんかもできると、
もっといいですね。
いいのかなっていうような感じですからね。いやいや、でもぜひぜひ、ね、お正月、
見ます。
ね、ぜひ、楽しいお正月を皆さん迎えていただきたいですね。ところで安倍さん。
はい。
実はですね。はい。ちょっとここで嬉しいことが一つありまして。
はい。
それは何かというとですね。はい。実は、政府の方で。
はい。
地方創生政策アイディアコンテスト2015というものをですね。
はい。
実は開催をしたんですけれども、西東京の。
わ、すごい。地元じゃない
チームの方がですね。はい。そうなんです。実は賞を受賞をしまして。
すげえ。
はい。そうなんです。そういう意味ではですね、はい、本当に良かったなと思ってですね。で、まあ、これって一体何かというと、はい、まあ、これからの日本の将来を考えたときに、
はい、
まあ、もちろん、こう、いろんな切り口で、日本を良くしていかなきゃいけないんですけれども、はいはい、まあ、その中の一つが、まあ、地方創生。
まあ、そうですよね。
やっぱりそれぞれの地方が、はい、地域が、まあ、その特性を生かして、
はい、
町おこしをしていっていただいて、で、それぞれの地域が元気になって、日本全体を元気にしていきましょう。
はい。
まあ、こんな取り組みをしているわけですけれども、そのために、実は政府が、提供したツールの一つが、
はい、
リーサスって言われるようなものがあるんです。
リーサス。
はい。これ地方経済分析システムだったかな、っていうものがありまして、はい、これあれなんですよ。誰でも実はパソコンとかで、見れるものなんですけれども。
そういう仕組みなんですね。
そう。で、こう、なんていうのかな。いろんな役所が持っているデータとか、そういうものを、こう、集めてきて、実はその人口動態がどうだとか、はい、あなたの町の産業ってどんな産業が、主要、なんですかね、あるんですかとか、そういうものが、目で見えるように、要は数字で見えるだけではなくて、それがこう可視化されてですね、より、分かりやすくなってる、そういうシステムが実は提供をされていて、で、なんでこれをやろうとしたかというと、例えば、なんていうのかな、自分たちの住んでいる町が、なんとなくイメージではね、うちらの町ってこういう町だよね、と、誰もが思ってるイメージがあると思うんです。でも一方で、実際に数字でもって、それを見てみると、実は自分たちのイメージとは違う部分があったりとか、また同時に、じゃ自分たちの地域が他の地域とどういうふうな関わり方を持ってるのかな、とかっていうようなものって、なかなかこう見えづらかったりとか、するじゃないですか。はい、で、そういうものを、全国のデータをこう書き集めてきて、はい、で、こう皆さんにこう見えやすいような形で見えるようなシステムを作ることによって、
はい、
ぜひこのイメージで考える、その街づくりではなくて、はい、その事実として存在をする数字に基づいて、正しい現状認識をし、正しい街づくりをしてもらいたいっていう思いで、はい、実は政府が、
はい、
提供を始めたシステムが、この実はリーサスっていうシステムなんです。で、まあ、こういうシステムを使って、その西東京のチームは、
はい、
自分たちの西東京の街を分析をして、で、実際にこれからの西東京をどういうふうにすればいいだろうかっていうことで、実は考えてくださったチームがですね、
はい、
今回、賞を取ってくださったっていうことでですね。はい。チームの名前はですね。
はい、
チーム24分で住む街っていう名前なんですけれども、まあ、テーマはですね、さらに良質なベッドタウン24を目指してというテーマで、いろいろとやってくださって、まあ、実際に、例えばですね、まあ、 西東京の方たちが、はい、こう結構吉祥寺とかの方に行かれてるケースが多いので、うんはい、あのむしろその吉祥寺とのアクセスを、うん、強化をしつつ、はい、地元の強みである、うん、例えばその都市農業とかをこう組み合わせをしていくと、うんうんより良い街づくりができるんじゃなかろうかとかっていうようなことを、なんかいろいろと分析をした結果として、まあ発表をしてくださってるんですけれども、まあこれがですね、実は国の方のその表彰を受けてですね、まあそういう意味では、まあ私もね、あの内閣府の政務官をやってましたから、まあ直接このリーサスシステムとは、では、の担当ではなかったんですけれども、まあ同じ内閣府が実はこのリーサスっていうものを作って、まあ出したので、まあそういう意味ではね、こういうのを利用していただいて、まあ一つの街づくりの提案っていうものをしていただいた。で、それも何て言うんですかね、あの民間の人たち、もうそこに住んでる自分たちの手でいろいろと勉強して街づくりをやってみようぜっていうような形でですね、まあこういう形でやってくださったっていうのは本当に素晴らしいことだなと思っててですね、まあそういう意味でね、本当に嬉しかったんです。
これちょっと俺もあれだな、自分の近所見てみたいな街を地元のね。
そうですよね。例えばね、あの小平がどういう街なのか。まあ、もちろんね、生活をしているから、いろんな自分なりに思ってることがあるんだけれども、でも実際に数字で見てみたら、あ、実はこういう特徴があるんだなんていうこともですね。
もっと早くやんなきゃいけないね。俺なんか商売やってる人間だからね。いや、ほんとほんとに。
改めてね、気づかせてもらったりとか、まあそういういろいろな使い方ができると思うので、まあぜひ、こういうのにも興味を持ってもらえるのいいなっていうのはすごく思うんですよね。うんうんうん、で、やっぱりその、これからのですね、この地方創生のキーワードは、やっぱりもうね、自らの頭で考えて、自らの行動でやっぱり街を作っていくっていうことなんだろうと思うんです。はい、まあ、昔は、ね、それこそ、すべての自治体に、1億円配るぞ、みたいな話があって、
あったね、
で、はい、結果として、そこで何が街づくりとして生み出されたかっていうのが、まあ、かなりいろいろと疑問が残るようなこともあったりもしたんだけれども、やっぱりその、これからは、やっぱり自らが一生懸命こう、アクションを起こしてもらえる、まあそういう地域の人たちの力をですね、やっぱりいかに引き出していくのかっていうことが、これからの町おこしの大きなポイントだと思いますし、まあそういうところをこう、応援をしていくような仕組み作りをしていかなきゃいけないんだと思うんです。で、いい事例が出来上がったら、今度はそれを近隣の町とか、いろんなところが参考にしてもらって、あ、そんなこともできるんだったら、じゃあうちもちょっとやってみようかとかね。こういう観点で新しく町おこししてみようとか、場合によっては、やっぱりその自分たちの町だけではうまくできなくても、広域でもう少しこう連携をすることによって、そういう地域の課題を乗り越えていけばいいんじゃなかろうかとか、やっぱりそういうことを、やっぱり自分たちが住んでる地域のことはやっぱり自分たちの皆さんで、まずは考えていただいて、まあ行動を起こしていくっていうことが、
待ってるだけじゃダメだからね。
すごく大切だと思うんです。まあですからね、そういう意味において、地元のその西東京のチームの方たちが、そういう賞を受賞してくださったっていうのは、本当に嬉しいですし、なかなかね、まあ、受賞してる方々、私もいろいろと、ホームページとかで、拝見をさせていただいたりとかしてるんですけれども、やっぱりその、民間の、自らが、こう、集まった方たちが、一生懸命やったりとか、っていうのだったりとか、実は、やっぱりこう、結構地方が多かったりとかするんだけれども、まあ、やっぱり都市部においてもですね、実はそういういろんな分析をすることによって、いろいろな取り組み、いろんな可能性が見えてくるっていうことも、なんかすごく分かってですね、私自身はすごく嬉しいなぁなんていうことを思ったりしました。まあね、やっぱりその、私たちが住んでる街って、本当にすごいいろんな可能性を秘めてると思うんですよね。ね、最初に話をしたフィルムコミッションなんかも、まさにそうじゃないですか。ね、自分たちの街ではよく当たり前にありすぎちゃってわからないけれども、でもすごく、
ね、実はそれがいい非常にいいコンテンツだったとかねあるかもしれないもんね。
だからまあそういうものを生かしたりとかしながら、 やっぱり街づくりっていうものを進めていくことによって、
はい、
やっぱり地域の皆さんが、
そうですね。
安心して、また、こう、豊かに。
そうです。自分たちのものにしないとね、またそれをね。
できるようになるといいな、というのはすごく思いますよね。まあでもね、そういう意味においても、やっぱり安倍さん、もっと頑張らないと。
あ、すいません。本当ですね。頑張ります。
そうですよ。
痩せたし。
そうですよ。いや、でも、本当に、なんていうのかな。今までとはまたちょっと違う発想で、いろんな街を見たり、自分たちの街の将来を考えたりとかっていうのが、まあすごく大事なのかな、
ね、
なるのかななんていうことは少しちょっと、
リーサス覚えておきます。
そう、思ったりしまして、ぜひですね、皆さんもですね、リーサスっていうものを一回見ていただいて、はい、リーサスって RESAS、リーサス、ぜひですね、一度時間があるときに
検索します。
うーんと思って、まあまずは眺めてもらうだけでも、もしかしたら面白いかなと思いますので、ぜひぜひ使ってもらえればと思います。その西東京のチームの、成果も、ホームページで調べれば出てきますから、ぜひ見ていただいて参考にしていただければと思います。はい、
ということで、もう、いわゆる今年最後の放送をしてる感じなんですが、
はい。
ね、新春早々からでも、議員の皆さん、ね、国会があったりとか、いろいろお忙しそうなんですけど、落とす気分も抜けないうちから。
ね、そうですね。
ね。
まあ、はい、今もですね、そうなんですけれども、まあ、年末にかけてはですね、平成28年度の、まあ、予算とか、税制、まあ、あと補正予算も、ここで組みますから、その補正予算にかけての議論っていうのが、もう年末ギリギリまで、続いてます。はい、で、一方で、今回は1月4日に、まあ、通常国会が、ね、まあ、召集されるということで、ね、もう4日から早速国会での論戦が、はい、スタートをするというような状況です。はい、で、おそらく今回の国会は、いろいろと大変だと思います。で、まあ、一つは、まあ、やっぱり参議院選挙を控えてるっていうこともありますから、まあ、そういう意味ではですね、まあ、各党とも、まあ、その参議院選挙も睨んで、まあ、いろんな動きっていうのが出てくるのかなっていうのはあります。
はい、
また、なんていうのかな、まあ、予算とか、その税制の絡みの部分においても、まあ、それこそ、年末、いろいろと、その税制の問題とかも、いろんなね、議論があったと思います。軽減税率とか。で、そういうことも含めて、来年は当初から、まあ、いろいろな、激しい議論。で、予算にしても、税制にしても、要するに予算っていうのは、国の支出ですよね。で、税制っていうのは、逆に国の歳入に、要は国の入ってくるお金の方に絡む話なので、基本的には、予算、支出の側と税制、こう、国にとっては入ってくる方のお金っていうのは、これはセットで、議論をされなければいけないので、で、来年度の、当然、予算っていうのは、4月から、始まっていくわけなので、来年の4月までに基本的には、予算にしても、税制にしても、こう、法律として仕上げていくっていうことを、まあ、やっていかないといけないということなので、まあ、1月4日から議論が始まって、おそらく最初は、冒頭はですね、補正予算の、平成27年度の、補正予算の議論っていうものが、こう、行われて、で、その後、もう間髪を入れず、平成28年度の予算と、税制に絡む議論が始まっていって、で、ここに関しては、4月から予算にしても税制にしても、それを進めていくためには、衆議院は2月中にそれを通すことができるかどうか、で、今度参議院の方は3月中にそれを通すことができるのかどうか、まあ、こういうところが、焦点になって、おそらくいろいろな議論っていうのが行われていくことになると思います。まあ、いずれにしても、国民の皆さんにとって、まあ、すごく大切な、議論だと思いますので、ぜひそこでの議論っていうものを注目をして見ていただきたいなというふうに思いますし、まあ、そういう意味では、予算税制が、 これだけ大きな議論になる国会っていうのも多分あんまりないと思うので、うん、はい、まあそういう意味では先ほど言ったような、うん、はい、いつそれらの法律案がこう国会を通っていくのかっていうのも、実はかなり大きな議論になって、うん、
はい、
おそらく、行われていくっていうことになると思うので、
はい、
まあ、1月4日国会召集ですけれども、はい、最初からですね、おそらくかなり、激しい議論が、まあ、展開をされますし、
はい、
まあ、マスコミでもですね、まあ、国会に関する、まあ、報道が、
増えますね、まあ、増える、
まあ、そういう年になっていくんじゃないのかなっていうことは、まあ、すごく感じてますね。うんうん、
はいはい、
まあ、そういう意味では、はい、まあ、いきなり最初から、
はい、
で、私も、実はですね、来年は、財務金融委員会っていうところに所属をして、うん、
はい、
理事という、
はいはい、
まあ、どちらかというと委員会をこう、うまく回す側の方のですね、仕事もやらなきゃいけないということもありますので、まあ、いろいろと一生懸命頑張ってやってですね、はい、
うん、
まあ、頑張りたいと思います。
予算大事なことですからね、本当にね。
そうですね。まあ、ある意味において、やっぱりこの予算が、
はい、
その、一年間の国の骨格を決めていくといっても、うん、まあ、過言ではありませんし、はい、要するに国の予算が都道府県の、
はい、
なんていうのかな、様々な事業に対しても直接跳ね返ってきますし、はい、で、それが今度は市区町村の様々な事業にも跳ねてくるので、はい、まあ、そういう意味では、
うん、
この予算をしっかりと執行する、できるようにするっていうことは、はい、うん、実はその国だけの話ではなくて、うん、都道府県の様々な政策であったりとか、うん、市区町村の政策にも、まあ、大きく、
ね、
まあ、影響をしてくるところでもあるので、
うん、
まあ、このあたりのところは、まあ、しっかりとですね、まあ、やっていかなければいけないと思います。
うん、はい、
まあ、一方で、まあ、もちろんその、野党の皆さんを中心にして、はい、
うん、
まあ、それらに対して、ここはこうした方がいい、うん、ああした方がいいっていう、もちろんそういうご議論もありますから、はい、まあ、それを国会の場でしっかりとお聞きをしながらですね、
うん、
まあ、最終的に、できる限り多くの皆さんに納得をしていただける形を作って、はい、まあ、それをお届けをするっていうことが、うん、まあ、すごく大切なことだと思います。はい、まあ、ね、これからどうなるのか、本当にでも予断を許さないような、
うん、
まあそういう状況でもありますから、はい、
うん、
まあ、とにかく私も、うん、
はい、
いろんな方からいろんなご意見、はい、しっかりと受け止めていきながらですね、頑張ってやっていければいいのかなと思います。はい、まあ、あとね、来年は、まあそういう意味では、
はい、
まあ、今申し上げたようなところが、
はい、
おそらく一番大きな、まあ、争点になっていくと思います。
はい、
で、あとはですね、
うん、
それ以外にも、うん、社会保障に絡む部分であるとか、はい、いろいろとですね、やっていかなければいけません。
はい、
まあ、一億総活躍って一体何なのってよく言われるんですけれども、うんうんうん、
はい、
それは具体的なですね、
はい、
政策を通して子供たちのためのものでもあれば、うん、やっぱり高齢者の皆さんが安心して暮らしていけるようなそういう施策、
はい、
まあ、そういう様々な施策に関するようなですね、うん、法案もこれから出てきますから、
はい、
まあ、そういうところもですね、うん、ぜひ皆さんにはしっかりと見ていただければ、
報道やニュース見てます、
はい、うん、よろしくお願いします、
はい、いや、でも本当にね、押し迫ってきましたね、ゆうやさんね。
そうですね、
はい、来年もよろしくお願いします、はい、
もう本当に今年ありがとうございました、
はい、
また来年も元気に頑張りましょう。ありがとうございました。
ですね、最近はですね、元旦からね、いろんな商売もやってて、いろんな美味しいものも、買えますけども、のんびりとお正月は過ごしましょう。また聞いてください。
笑顔発信中、FM西東。